今日はネヘミヤ記の13章1節から14節までです。ネヘミヤ記の13章、今日は1節から14節ですけれども、まずはじめに1節から3節までをお読みします。その日、民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、その中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。それは彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。彼らはこの律法を聞くと、混血の者を皆イスラエルから取り分けた。この、その日というのは、このエルサレムの城壁が、完成されて、その奉献式のために、聖歌隊たちが二組に分かれて、一方は城壁のこちら側、もう一方はあちら側を回って、そして賛美をしながら、このエルサレム城壁の、完成を祝って奉献式を行った。その日、この民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたわけですけれども、その奉献式の時において、この律法の朗読の中をにおいて、アモン人とモアブ人は神の習慣に加わってはならないという言葉がありました。これは申命記の23章3節から5節までの御言葉が朗読されたところなんですけども、要するにこのアモン人とモアブ人はイスラエルに対して敵対的に、その行ったわけですね、この荒野において。ですからこのアモン人とモアブ人に関しては神の集会に加わってはならないということが、書かれてあるわけです。彼らはイスラエル人をパンと水で、持って養うことをしませんでした。彼らは、アブラハムの甥のロトの子孫ですけれども、しかし彼らはその兄弟である血がちょっとつながっているにもかかわらず、しかし彼らは、敵対してしまったので、本来祝福すべきを呪うことをして、しかもバラムを雇って呪わせたんですね。だから彼らは、この主の習慣に加わってはならないと言われておりました。で、早速ですね、彼らは取り除いたんです。神の生徒たちを本来祝福すべきを逆にあげつらって呪って意地悪をする者たちがいたんですね。水野さん夫婦にもそういう人がいたんじゃないですか。
いました。
いましたね。昔いましたね。
今
はいませんね。そうです、変わりました。うん、そういうふうに、本来祝福すべきを生徒を祝福するのではなく、かえって呪ってかえって生徒からぶんどって生徒を意地悪して、そういう風にする人たちがこのアモン人とモアブ人だったんです。でもその中にですね、イスラエルの中にそのアモン人モアブ人、神の敵対する者たちにと結婚して混血の者がいたわけです。この世の価値観では、そういう敵対的な人たちのもう理解しようということ で、それでお互いのその意見を尊重し合って、あ、そうですか、あなたは、イスラエルの神ではなくアラの神を拝むものですか、とにかく、お互い仲良くしましょうということで、お互いの意見を尊重し合うという、何かそれはですね、人の目から見れば良いことのように見えるんですが、しかし、神様、誠の神様を拝むものに関してはそれはですね NG なんです。それは良くないことです。決して、誠の神を拝むということに立ち返るのでないのであれば、 その人たちと連合してはならないんです。合同してはならない。ましてや結婚という重要な連合はしてはならないわけですね。イスラエルの神を拝むこの彼らイスラエル人はこのままアモン人とモアブ人と仲良くしてはならなかったんです。これは人は何かちょっと頭が固すぎるように見えるかもしれないんですけども、しかしその4節以降を見ればそのことがなぜそうなったのかはっきりします。4節から9節まで。これより以前私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブはトビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて穀物の捧げ物、乳香、器物およびレビ人や歌うたいや門営たちのために定められていた穀物と新しいブドウ酒と油の10分の1および祭司のための奉納物が保管されていた。ですね、ここで4節もう一度読みますと、これより以前私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブはトビアと親しい関係にあったとあります。皆さんトビアって覚えてるでしょうか。あのネヘミヤが城壁を再建しようとした時真っ先に反対したアモン人です。アモン人トビアがこのエルサレムの城壁を再建しようというそのネヘミヤの働きを真っ先に嫌がって妨害しました。なんとそのアモン人トビアとですね、この祭司エルヤシブ、このエルヤシブ28節の方見ますと大祭司と書いてあります。イスラエルの敵アモン人と大祭司がですね、仲良く親しい関係にあったわけですね。アモン人はずっと昔イスラエルにひどい目に遭わせようとしました。まあ、例えて言えば水野さん一家にひどい目に遭わせた人がいたとさっき言いましたね。そのひどい目に遭わせたやつと、ここの教会、まあ、私がどこか遠くに用事に行ってる間に、なんか祭司を名乗る者がいて、その水野さんの夫婦にかつて嫌なことをした人と仲良くなって、この教会のですね宝物蔵を、そこの物置にですね水野さんの敵用の道具、それを物置にして、この教会の神の宮を物置にしているような、そういう状態だったんですね。水野さんの敵対する人、生徒に敵対する人がこの教会の宝物蔵になぜかその物置にしてて、そこの教会のある一角がなぜかその人のテレビとか、あるいはなんか夏つかない扇風機とか、そういう物置にされていたらどうですか。
許せない
ですよね。それと同じことがこのネヘミヤがいない留守の間にこのトビアの私物がですね置いてあったんですよ。これ5節書いてあるじゃないですか。トビアのために大きな部屋を一つであてがってた。でしかもその部屋はかつて、これ本来この部屋はですね穀物の捧げ物とか乳香器物およびレビ人や歌うたいや門営たちのために定められていた穀物、新しいブドウ酒と油の10分の1および祭司のための奉納物が保管されていた場所です。レビ人とか、歌うたいの門営のための必要なものが保管されているべき部屋がなぜかそのトビアの私物によって占拠されていたんですよ。6節見ますと、その間私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王アルタシスタの32年に王のところに行き、その後しばらく経って王にいとまを乞いエルサレムに帰ってきたからである。ネヘミヤはですねこのアルタシスタの20年から32年の間総督の職に就いており、で32年に一度、その総督の職エルサレムから離れて、再びアルタシスタの王のところに戻っていたんですね。もともとこのネヘミヤはこの王の検釈官でしたので、ですから、12年総督を務めて、でそれから再び王のところに行って、 まあ、1年か2年かわからないですけども、そのネヘミヤが留守中にこの祭司エルエラシブがアモン人トビアのその私物をこの神の宮の宝物蔵に、そこをトビアの物置にしちゃってたわけですね。わかりますよね。生徒たちの敵の私物がこの神の宮の倉庫に、なんかテレビとかそういうものが勝手に保管されていたら、ネヘミヤも怒りました。ネヘミヤは8節、私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し、ね、それテレビとか扇風機を外に投げ出したんです。で、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めた。このネヘミヤの13章はですね、まず、この神の宮の宝物蔵を、そうやって清めるところから始めました。で、他にもですね、このネヘミヤ記13章はネヘミヤの改革が、もろもろ記されております。城壁の、再建が行われただけでは、それではまだ完全ではないんです。内側も清めなくてはならないんです。特にこの神の宮という場所、そこにですね、その神の敵、神の民をかつてひどい目に遭わせた者たち、この祭司エルヤシブはそのトビアと結託していたんですね。なんで神の敵であるアモン人と大祭司が結託できるのか、まあいろいろと思うところがありますけども、アモン人といえばあのイスラエルのバラムを雇って、金で雇ってね、あのバラムという預言者を、キチガイ預言者に金でした、あのアモン人、モアブ人の末裔ですね。まあおそらくこのエルヤシブも金で、このアモン人トビアと仲良くなったんではないでしょうかね。どうか皆さんも、私が、誰か神の敵に金で雇われたりしたら、皆さん私を見限ってください。
追い出
してください。神の宮を、その皆さんをかつてひどい目に遭わせた奴らに金で雇われて、でそれで神の宮にそいつの私物を持ち出すようなことだったら、ぜひそのようなものを追い出してください。たとえ私でもそういう風になってしまったら、そして皆さんもですね、絶対にそのようなことがないようにしてください。神の敵、偶像礼拝をする人たちとか、あるいは、神の民をひどい目に遭わせ、食い物にして金で雇って、そしてこの神の宮を清めることを妨げる者たち、特にこのアモン人トビアはネヘミヤが城壁を再建するときに真っ先に嫌がった人です。城壁が再建されたりしたら、このエルサレムを好き放題、ね、宝物蔵を好き放題出入りできなくなってしまう。エルサレムに自由に出入りできなくなってしまうから、だから嫌がったんです。神の都、そこは聖なるところです。城壁によってしっかりと守らなければならないのと同じように、皆さん一人一人も神の宮です。イエス・キリストが住まわれる聖なる神殿が皆さん一人一人です。愚かな者たちや神の敵が皆さんに入り込まないように注意してください。そしてこの大祭司エルヤシブのように、何か欲情に、欲望に引きずり込まれて、この神の敵を出入りできるその通路を作ったりしないでください。イエス様は神殿が、ね、侵された時怒りましたよね。細縄で鞭を作って、その神の宮で売り買いしている者たちを追い払いました。イエス様は優しいお方だと思っている人が、この箇所を見るとイエス様はそんな暴力的なことをするんだとびっくりするんですけども、しかしそれは神の宮を思う熱心がイエス様をそういうふうにさせたんです。皆さん一人一人という神の宮がですね、もし 予的な売り買いごとによってその神様に捧げるべき、鳩とかあるいは羊とかそうしたものが何か欲望の道具にされている様をイエス様はお許しにならないんです。皆さん一人一人という神の宮、神様に捧げられるべき尊い器類はそれは 世のこととして人の欲望の売り買い沙汰にしてはならないんです。もしそのようにするのであれば主は宮清めをなさいます。なぜならイエス様は言われます。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる。それなのにその売り買いする者たちはそこを強盗の巣にしてしまったと。強盗の巣にしてはならないんです。強盗というのは欲望、俺がこれを自分のものにしてやるというそういう欲望の塊ですね。そういう欲望の塊どもの巣にしてはならないんです。神の宮は清いものであるからです。ネヘミヤはこの宮を決めました。ネヘミヤという名前は神の慰めという意味でしたね。皆さんの内側にもしですねこのように何かの欲望によって聖なるものを保管するべきところをそのように神の敵の保管物置にしてしまっていたらそれはネヘミヤ怒るんです。そしてそれを全部取り除いてその部屋を清めるんです、ね、ネヘミヤ9節でその部屋を清めさせたと。でそしてその部屋の本来あるべき姿へと戻しました、まあ、すなわちそこを神の宮の器物、穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めたとありますね。私たちの内側を誠のネヘミヤである主は清めてそこを本来あるべきものへと戻してくださるんです。ネヘミヤはその他にもですね10節以降でこのような改革をしております。10節から私はレビ人の分が支給されないので仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った、ね、レビ人や歌うたい、これは神の宮の奉仕者たちですね。で彼らの分が支給されていないんですよ。でそれで彼らは自分の農地に帰っての畑を耕す仕事にレビ人たちが戻ってしまった。でそれで、ネヘミヤは11節、私は代表者たちを詰問しどうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆穀物と新しいブドウ酒と油の10分の1を宝物蔵に持ってきた。そこで私は祭司シレムヤと学者サドクとレビ人の一人ベダヤに宝物蔵を管理させ、マタヌヤの子ザクルの子ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。アメン。ネヘミヤは最後に祈ってますね。このレビ人たち、この神の宮のための奉仕をする人たちのその分が支給されていないのでレビ人たちが自分の畑に逃げてしまった。そこをネヘミヤは元に戻したんです。私も幸いですね、世の仕事を辞めてここの神の宮の奉仕のために朝昼晩と立って、そして奉仕の務めが なすことができるのは、それは生徒たちがしっかりと、レビ人たちの分として、 捧げ物を捧げてくださり、ある方は、パスタのためにと食事を整えてくださっている方々もたくさんいますから、だから私は食べるものやまた住むことに困っておりませんので、こうして日夜ここに立つことができているんですけども、しかしこの当時のエルサレムの状況においては、このレビ人たちの分がないがしろにされていたんですね。ましてやこの祭司エルヤシブはこの神の宮の宝物蔵とするべきところ、レビ人たちのための穀物を保管すべきところに、神の敵のトビアの家の物置にしちゃってた、そういう状態だったからレビ人たちが逃げてしまっていた状況ですね。今でも世の中においてはこういうことが行われているところもあります。教会の中には本来連合すべきでない者たちと連合してしまって、そして本来神の宮のための奉仕に専念するべき人たちがないがしろにされてしまって、そして彼らが神の宮から逃げてしまって自分の畑仕事に戻ってしまうような、そういうことが行われているために、この御言葉がなおざりにされ、また神の宮の奉仕もなおざりにされてしまっている、そういうところもあります。ネヘミヤはそのようなところを改革したわけですね。しっかりとレビ人と歌うたちたちの分を、支給されるようにして、そして、ネヘミヤは、新たにこの主の宮の宝物蔵の管理者を立てました。彼らは、忠実なものと認めてられていたと書いてあります通り、神の宮のためのに忠実な奉仕を任せられて、そして、忠実にこのレビ人たちやまた神の宮の奉仕者たちの分が支給されるようになっていったわけです。このように神の宮のためにしっかりと奉仕がなされるようにされるとき、初めてこのネヘミヤが再建した城壁は意味を持つようになるわけです。たとえですね、この神の宮が何か立派な建物として建てられたとしても、その内側がですね、もしこういう異邦人の物置にされているような状況であったならば、それは意味がないですね。またその城壁の内側からレビ人たちや神の宮の奉仕者たちが逃げてしまったら、それも意味がないですね。だからネヘミヤはしっかりと神の宮、神の都が神の宮をたるためにこの改革をしたわけです。でもっともっとネヘミヤは、15節以降でもこの、改革を行っていってるんですけども、とりあえず今日の箇所ではまず、神の宮、そこの宝物蔵がなぜか異邦人のものに占拠されている、そこを取り除き、そしてレビ人たちを戻すところを見ました。一体いつからこんな風になってしまったんでしょうね。神の宮から異邦人の物置になってしまったのは、それはネヘミヤがいない時でした。私たちもですね、ちょっとでも気を抜くとこのようになってしまうんです。私たちという神の宮を少しでも気を抜いている時、世のものが入ってきてしまって、皆さんの内側、本来聖なるイエス様をお入れする宮とするべきところを、そのイエス様が不在状態である時に、ちょっと世のもの、何か世の中の楽しみとか、そういうものを入れ込んでしまって、でそれで本来神の宮とすべき皆さんの器の内側を世的なもので満たしてしまっている時、このように皆さんのうちからどんどん良いものが逃げていってしまう状態になるんですね。どうか皆さんは、そのような状況があると示されたのであれば、それを清めてください。再びレビ人たち、神の宮のための奉仕者を再び呼び戻してください。そして世的なものによって物置にされている皆さんの内側を清めて、再び聖なるものを呼び戻してください。 このレビ人たちは逃げていってしまっている。一体いつからこのレビ人の分が支給されないようになっていってしまったか。これはほんの些細なことかもしれません。人がですね、神様から離れるというのはですね、何も意図的に神様から離れるなんていうことは、まあ、ほぼないでしょうね。ただちょっとした気の緩みからこういうことが起きてしまうんです。ちょっとした気の緩み、レビ人たちのための献金を今日、今月は捧げなかった、で来月も捧げなかったとなっていくと、あ、もう捧げるのが面倒っちいなということで、どんどん献金の額が捧げられなくなっていってしまって、そうしていつの間にかレビ人たちは消えて逃げていってしまうんです。ちょっとした気の緩みからです。イエス様は私にとどまりなさい、私の御言葉にとどまり続けなさいということをよく言っております。で、とどまるということ、とどまり続けるということ、それはですね、日々やるべきで、ちょっと気をつければ簡単にできることです。イエス様の御言葉にとどまり続けるということ。でもそのちょっと簡単なことをですね、1日2日と気を抜いていくと、どんどんそれがなおざりになってしまって、そしてそのなおざりにしている日数が長引けば長引くほど、レビ人たちはどんどん皆さんの内から逃げ去っていって、また神の敵がどんどん皆さんの内側に侵入してきてしまうんです。どうか日々とどまり続けるということをなおざりにしないでください。ヨハネの福音書の15章の、5節からそのとどまり続けるということの大事さが書いてあります。ヨハネの福音書の15章の、5節以降、11節までお読みしましょうか。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。アーメン。まずイエス様は、私の中にとどまりなさい、私を離れてはあなた方は何もすることはできないと書いてあります。書いてあります。イスラエルの民はネヘミヤがちょっといない時に、神様の律法からすぐに離れてとどまり続けることをやめてしまったがゆえに、その神の敵の私物を神殿に持ち込んでしまい、またレビ人たちもその支給がなおざりに、レビ人たちに支払われるべき分、レビ人たちが食べるべき分がなおざりにされていたかゆえに、レビ人たちは離れていってしまいました。イスラエルの人たちはしっかりと御言葉にとどまり続ければそのようなことはなかったはずです。6節、誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。イエス様にとどまり続けていなければですね、枝のように投げ捨てられて枯れてしまうんです。やがて枯れます。とどまっていない期間が長ければですね、枯れてしまって、そしてそれ外に投げ出されて焼かれるようになってしまうんです。ですから枯れないうちに再びとどまることに戻るべきなんですね。何節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。イエス様にお祈りするときは、何でも欲しいものを求めなさいという言葉は大好きです。欲しいものを祈りの中では求めます。しかしそれにはただしがあるんですね。今お読みしましたね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、 何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと書いてありますね。イエス様の言葉にとどまり続けるのであれば、私たちは初めて何でも欲しいものを主に願い求めることができ、そして主はそれらを叶えてくださるんです。大事ですね。イエス様の言葉はまずとどまること。そうするならば私たちは何でも欲しいものを求めることができる。そうするならば私たちのためにそれが叶えられるという、この順番が非常に大事なわけです。8節、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。アーメン。ここに何度も私の言葉にとどまりなさい、私の愛にとどまりなさい、とどまることがいかに大事であるか書いてありますね。ネヘミヤの時代のイスラエルの人たちは御言葉にとどまり続けるということをやめて、そしてネヘミヤに叱責されて、そしてネヘミヤは再び御言葉にしっかりとどまることによって再び災害をこのエルサレムの中に運び込みました。私たちもイエス様の愛にとどまり続けるということ、これが非常に大事です。とどまるということ、それはちょっと気をつければ簡単にできることです。でもちょっと気を抜くとすぐに私たちの力、祝福が逃げていってしまい、このせっかく築き上げたエルサレムの城壁に穴を開けるようなものです。ですから皆さん自身一人一人が御言葉にとどまり続けるということによって、皆さん自身の再建された城壁をいつも穴がない状態にしておいてください。そうしているのであれば、皆さんは祝福に次ぐ祝福が皆さんのうちに入ってくる状況をずっと保ち続けることができるわけですね。イエス様もおっしゃってます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、欲しいものを何でも求めなさいと。ですから皆さんが欲しいものが与えられるという状況を保ち続けるコツは、イエス様のうちにとどまり続けることですね。御言葉を皆さんのうちにとどめ続けることです。あっちの御言葉は甘い、こっちの御言葉は辛い、だからこっちの言葉は取り除こうとか、そういう状況ではダメなんです。御言葉は全部、甘いのも辛いのも酸っぱいのも全部皆さんのうちにとどめ続けること。酸っぱい御言葉をは嫌だと言ってその礼拝だけ出ない で皆さんの聞こえのいい礼拝の御言葉だけ出るという状況では、皆さんの欲しいものは叶えられませんそうですね。皆さんは御言葉はしっかりと、どの御言葉も皆さんのうちにしっかりと留めて、それを思い巡らして、その御言葉が言うことはたとえ酸っぱくても辛くても、それにアーメンして、そしてその御言葉に従順するのであれば、皆さんも皆さんの欲しいものは叶えられて、そして皆さんの喜びが満ち満ちたものとなります。しかし御言葉は離れるのであればそうならないんです。どうか皆さんもですね、このネヘミヤのように皆さん自身の内側をまず清めてください。皆さんのうちの世の物置化している皆さんの内側からそのものを取り除いて、そこを清めて、そして皆さん自身が清い神の宮となって清いことに用いられ、そして皆 皆さん自身がさらに聖なるものとして幸いを得て、欲しいものを主に願って、それらがどんどん叶えられて、ますます皆さんの喜びが増し加わりますように、そして皆さん自身のその全てのすべてにおいて神様に祝福されたものとなっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する様、このネヘミヤの改革を私たちは見ました。城壁が再建され、そしてその城壁の式が行われた、その時御言葉が示されたことをネヘミヤはすぐに行いました。すなわち私たちのうちからアモン人やモアブ人を取り除くこと、根血のものを取り分けること、それは私たちのうちにもすでに世との連合をしてしまった状態であれば、それは辛いことかもしれません、痛みを伴うことかもしれませんけれども、しかしそれをすぐに取り行ったことによって、このエルサレムの内側は清く保たれました。このネヘミヤがいない時にアモン人トビアとこの大祭司が結託して、神の宮をこのアモン人の倉庫に物置にされてしまっていた状況が分かると、すぐにそれを取り除き、そこを清めました。私たちも内側がもし世と何かの結託があって、そしてその神の宮のレビ人たちの養いを置くべき倉庫が汚れたものに満たされているのであれば、まずそれを取り除いて、そして神の宮の奉仕のためにそこを使うことができますように、どうか生徒たち一人一人を清めてください。あなたの御言葉のうちに日々留めてくださいますように、一人一人があなたの御言葉をしっかりと蓄えて、そしてあなたの宮である一人一人の体を清く保つのであるなら、主よ、あなたが豊かに祝福してください。世のものをあくまで握り続けるのであれば、主よ、あなたが何も起こさないことによってその人に戒めを与えてください。そして私たちがあなたにあってますます清められ、作り変えられて、ますます聖なることに用いられる私たちでありますように、ますます聖なることに用いられる生徒たちでありますように。主よ、あなたにあって性別することを嫌がる人があるならば、聖なることに用いられないことによって戒めを与えてください。ただし自分を清めて、どの御言葉でも、辛い御言葉でも苦い御言葉でも自分のものとする生徒たちには、ますます清いことに用いて、ますます願ったことが叶えられて、そうして祝福をされていくものでありますように。それを見た生徒たちがますます自分を性別していく、その良い循環が与えられますように、どうか祝福してください。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。